突春の体は岩の上仰向けに倒れていましたが、突春の魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には暗穴道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹きすさんでいるのです。突春はその風に吹かれながら、しばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、やがて新羅殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は突春の姿を見るや否や、すぐにその周りを取り巻いて膝端の前へ引き添えました。膝端の上には一人の王様が真っ黒な着物に金の冠をかぶっていかめしくあたりを睨んでいます。これはかねて噂に聞いた閻魔大王に違いありません。突春はどうなることかと思いながら、恐る恐るそこへひざまずいていました。
こら、その方は何のためにガビさんの上へ座っていた。
閻魔大王の声は雷のように膝端の上から響きました。突春は早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口を聞くなという鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま推しのように黙っていました。すると閻魔大王は持っていた鉄の尺を上げて、顔中のひげを逆立てながら、
その方はここをどこだと思う。速やかに返答をすればよし。さもなければ時を移さず地獄の呵責に合わせてくれるぞ、といたけだかに罵りました。
が突春は相変わらず唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王はすぐに鬼どもの方を向いて荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまってたちまち突春を引き立てながら新羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には誰でも知っている通り、剣の山や血の池のほかにも灼熱地獄という炎の谷や極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ変わる変わる突春を放り込みました。ですから突春は無残にも剣に胸を貫かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の杵に突かれるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊鷹に目を食われるやら、その苦しみを数え立てていては到底再現がないくらい、あらゆる責め苦に合わされたのです。それでも突春は我慢強くじっと歯を食いしばったまま一言も口を聞きませんでした。これにはさすがの鬼どもも呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで新羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通り突春を膝端の下に引き据えながら御殿の上の閻魔大王に、
この罪人はどうしても物を言う景色がございません
と口を揃えて言上しました。閻魔大王は眉を潜めてしばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、
この男の父母は畜生道に落ちているはずだから、早速ここへ引き立てて来いと一匹の鬼に言いつけました。
鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりました。と思うとまた星が流れるように二匹の獣を駆り立てながらさっと新羅殿の前へ降りてきました。その獣を見た突春は驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえばそれは二匹とも形はみすぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない死んだ父母の通りでしたから。
こら、その方は何のためにガビさんの上に座っていたか。まっすぐに白状しなければ今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。
突春はこう脅されてもやはり返答をしずにいました。
この親不孝者めが、その方は父母が苦しんでも
その方さえ都合が良ければいいと思っているのだな。閻魔大王は神羅殿も崩れるほど凄まじい声でわめきました。撃て鬼ども、その二匹の畜生を肉も骨も打ち砕いてしまえ。鬼どもは一斉にハッと答えながら鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を未練未釈なく打ちのめしました。鞭は隆々と風を切って、ところ嫌わず雨のように馬の皮肉を打ち破るのです。馬は畜生になった父母は苦しそうに身をもだえて、目には血の涙を浮かべたまま見てもいられないほどいななき立てました。
どうだ、まだその方は白状しないか。
閻魔大王は鬼どもにしばらく無知の手をやめさせて、もう一度突春の答えを促しました。もうその時には二匹の馬も肉は裂け骨は砕けて、息も絶え絶えに木座橋の前へ倒れ伏していたのです。突春は必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。するとその時彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました。
心配おおしでない、私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのならそれより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っておいで。
それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。突春は思わず目を開きました。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって、鬼どもの鞭に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口も聞かない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう、なんというけなげな決心でしょう。突春は老人の戒めも忘れてまろぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いてハラハラと涙を落としながら、おっかさんと一声叫びました。その声に気がついてみると、突春はやはり夕日を浴びて落葉の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビ山へ行かない前と同じことです。
どうだな、俺の弟子になったところがとても仙人にはなればすまい。
すがめの老人は微笑を含みながら言いました。
なれません、なれませんが、しかし私はなれなかったこともかえって嬉しい気がするのです。
突春はまだ目に涙を浮かべたまま思わず老人の手を握りました。
いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に鞭を受けている父母を見ては黙っているわけにはいきません。
もしお前が黙っていたら
と、鉄管師は急に厳かな顔になってじっと突春を見つめました。
もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることはもとより愛想が尽きたはずだ。ではお前はこれからのち何になったらいいと思うな。
何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。
突春の声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。
その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。
鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めて突春の方を振り返ると、
おお幸い、今思い出したが、俺は泰山の南の麓に一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがいい。今頃はちょうど家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう。
と
さも愉快そうに付け加えました。